今日私たちが聞いております聖書箇所は福音書の中の分水嶺、山の頂にしてあちらとこちら側を分ける部分だと言われることがあります。このところで福音書がその全体を通して語らんとしている、聞く者を導こうとしている決定的な二つのことがあらわになっているからです。で、その一つは今日お読みしている聖書箇所で、私たち人間仲間の一人が主イエスに向かって、あなたは神からのメシア、神が送られた救い主ですと、イエス様に対する明確な信仰告白、世界初の信仰告白をしていることです。で、もう一つはこの告白の直後に主イエスご自身が語り出した内容です。で、それは22節の鍵括弧以下、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっていると、やはり初めてご自身の死に至る苦難の道のり、受難を予言されたことです。で、この二つのことこそ、この箇所を福音書の分水嶺、山の頂にして、その前と後ろを決定的に隔てるものとしています。イエスというお方はメシアであり、またそのメシアは苦しみの道を歩まれるお方であるということです。メシアというのはよく知られていることですけれども、油注がれたものという意味です。そしてそのギリシャ語訳がキリストであります。で、旧約の時代、神の民の間では、神がお選びになった王様とか祭司、そして預言者の頭に、当時は貴重なものであった油を注ぎ、その特別な働きへと任命いたしました。で、その、昔からの習わしが元になりつつ、十二弟子の時代には、メシアという存在は、神がその民を決定的に救うために、最終的にお使わしになる特別な救い主のことを指して、使われる言葉となりました。多くの者がこのメシア救い主の到来を待ち望んでおりました。主イエスの周りには、これまでのところもそうですけれども、大勢の人々が集まっており、そしてその人々はこのお方が特別な存在だと誰もが感じておりました。で、この直前に記されております、5つのパンと2匹の魚の出来事、それを食べて5000人の以上の人々が満腹したという出来事は、このイエスというお方が一体どなたであろうかという、そういう期待を決定的に高めた出来事であったと思います。で、その出来事の直後に主イエスが、群衆は私のことを何者だと言っているのかと、弟子たちに問い、弟子たちは自分たちが見聞きした人々の反応をここで数え上げて見せてくれます。19節以下です。そこでは、ヘロデ王に殺されて、殺された洗礼者ヨハネの後を継ぐ方だというものがいますといたり、何百年も昔に火の馬車に乗って天に連れて行かれたあの預言者エリアが帰ってきたのだというものもいますと。少なくとも預言者の一人であることは間違いないと誰もが認めていますという具合の報告をいたします。で、ここで特に取り上げられている預言者エリアというのは、やがて来たる特別な救い主であるメシアの先駆けとして天から戻ってくるものとして期待されていた存在でした。主イエスがそういうものではないかと人々は考えていたということです。しかし主イエスはその弟子たちに人々の期待、見立てについてお尋ねになった上で重ねて問われました。それでは君たちは一体私を誰だと思っているのか。こういう場合には弟子たちを代表して答えるシモン・ペトロがこの時も答えました。顔と顔とを向かい合わせて、それでは君たちは一体私を誰だと思っているのかとお問いになった主イエスに対して、ペトロは弟子たちを代表して、あなたは神からのメシアですと答えた。これまでの間、主イエスの最も身近に接した弟子たちは、群衆たちの主イエスに対する見立てを超えて、こういう決定的なキリスト告白に至りました。
で今日の箇所の箇所でのペテロの信仰告白の言葉というのはマタイ・マルコ・ルカの、まあ、共感福音書にほとんど同じ形で出てくるものですけれども、それとは少し違った形で実はヨハネによる福音書にも出てまいります。でそこではペトロは次のように主イエスへの信仰を告白しています。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者です。教官福音書のペトロの信仰告白をより分かりやすくしてくれる言葉だと思います。ペトロの告白は、あなたこそ神よりのメシア、すなわちあなたの他に聞くべき方、待つべき方はもう他にありません。あなたの他に誰のところに行く必要もありません、と、そういう最後的決定的な告白だったってことが、教官福音書とヨハネの同じですね、種類の告白を合わせてみるとよくわかると思います。でだからこそある人はここに、この瞬間に教会が生まれたのだと言います。教会というのはナザレのイエスに神のキリスト、神の最終にして決定的な救いを見る者たちの群れだからです。教会の歴史的誕生の瞬間はいつであるのかっていうのは様々な言われ方がすることがあります。主イエスが十二弟子を選ばれた瞬間であるとか、一般的にはペンテコステの日に弟子たちの上に聖霊、神の霊が下った時に教会が生まれたのだという言い方がされます。あるいはゴルゴダに立った三本の十字架、主イエスの右と左には強盗が、犯罪者たちがつけられていたわけですけれども、その三本の十字架で上の上でなされたあの会話の中にこそ教会の誕生の瞬間を見る者もいます。どれもそれぞれに魅力的な理解だと私は思いますが、私たちが今日聞いている箇所でもここに教会の誕生の瞬間を見るということも、これは大変意味深いことであると思います。確かにこのペトロの告白は福音書の分水嶺と呼ばれるべき、それどころかそこで人類の歴史が変わった人類の分水嶺とも言える瞬間でありました。私たちの仲間である人間の一人が、私たちを代表して歴史上初めてナザレ村で育ったイエスというお方を究極的な救いの源、神のお使わしになったキリスト救い主と信じ告白したのであります。でそれこそ私たちがそれから2000年以上に続き世界に広がるキリスト教会の信仰の姿というのが、まあ、ここに見えるものとなっていると言えます。このイエスというお方を神から使わされた預言者の一人として信じる者たち、世界の大切な聖人の一人に数える人たちは、まあ、教会の外にもたくさん存在します。しかしキリスト教会はそれを超えて信じております。そういうふうに主イエスを大切に考える人々が教会外にいることを大変心強く嬉しく思いますが、私たち教会は主イエスというお方を預言者の一人であるとか聖人の一人として数えるのではなくて、この方に出会ったならばもう他の誰かを何かを待つ必要はないんだ、この方こそ神の送られた救いの源そのものだと信じる者たちの群れであります。だからどんなにこのお方が自分の期待通りでなかったとしても、このお方の言葉が、御心が我々の思い通りのものではなくて時に理解に苦しみ受け入れがたいものと見える瞬間があったとしても、私たちは他にどこに参りましょうか、と、他の救いを探しには行かないのであります。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか、と申し上げて、その方のもとに留まり続けるのであります。で、このような覚悟を決めた、腹をくくったキリスト教会らしい告白が、ペテロの告白のうちにすでに息づいていると。なるほど、ここに教会が生まれたと言っても間違いではないのです。ところが大変不思議なことでありますが、21節、この告白を聞くとイエス様は弟子たちを戒め、 このことを誰にも話さないように命じられたとあります。不思議なことです。けれども、この時はそうでなければなりませんでした。で、それが、今日の聖書箇所を切り分け、聖書箇所が歴史を切り分ける分水嶺となっているもう一つの理由です。主イエスは、ご自分が神からのメシア、キリスト救い主、命の源であることを誰にも告げないようにと厳しくお命じになりながら、それから続けてこうおっしゃったのです。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者から排斥され殺され、三日目に復活することになっている。ペトロ、あなたたちの告白は正しいと。私はあなたが告白する通りのものだ。しかし、あなたたちはまだこのことを知らないでいると。救い主である私は、これから多くの苦しみを受け、人々から排斥され、殺され、そして神によって三日目によみがえらされることになる。そのことによってこそ、この世界の救いを全うするんだと。なぜ、重大な信仰告白をしたペトロであるにもかかわらず、そのことに対して沈黙が命じられたのか。それは、ペトロの大切で決定的な告白が、それでもまだ半分であったからです。決定的に欠けていた半分。それは、このイエスという救い主が、これから苦しみの道を歩むことによって、私たち人間を救われるということです。ペトロをはじめとする弟子たちは、この時にはまだそのことが全然分かっていなかった。ということは、並行箇所であるマタイとかマルコを読みますと、さらにはっきりよく分かります。そこでは、受難予告をし始めた主イエスのことをペトロが脇にお連れして、主よ、それはとんでもないことです。そんなことがあってはなりません。と、主をいさめ始めたという記述がなされています。そしてそのことのゆえに、まだ彼らには沈黙が命じられなければならなかったのです。イエス様を救い主と信じる教会の福音伝道の言葉は、ただこの人が最終的な我々に与えられた救い主であるというだけじゃなくて、我々の福音伝道の言葉は必ず十字架につけられたキリスト、十字架につけられたお方が我々の救い主であるという言葉にならなければならないからです。使徒パウロはコリントの信徒への手紙に書き送った最初の手紙の中で、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたと記しました。それがユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものに見えるかもしれないし、あなた方も早くからそこからもう遠ざかろうとしているけれども、私はイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまい。十字架につけられたキリストが命の源ですよ。確かに、このお方はその後、父なる神様によって苦しみの道を歩まれた後に、また神様によって蘇らされるのです。けれども、それは復活によって、十字架がなかったことになった、なってしまう、消えてしまうということは全然ありません。そのご復活のお体には、はっきりと十字架の跡が残っていたと聖書は示唆しております。疑い深いトマスが、その指を差し入れ確認することができる手の釘跡、脇腹の槍跡が復活の主イエスのお体にははっきりと口を開けていたのであります。十字架の出来事というのは、主イエスのご復活によってなかったことになったのではなくて、むしろ主イエスのご復活によってその傷は永遠の命の源、救いの源泉として つまり主と私たち罪人を永遠に結ぶ愛の傷、救いの傷として主のお体に刻まれるものとなっているのであります。教会というのはこのようなメシア、キリスト、救い主をこそ述べ伝えるのであり、それ以外ではありません。そしてペテロをはじめとする弟子たちがこのような受難の主イエスこそ誠の救い主であると受け入れることができるようになるまでは、まだまだたくさんの時間が必要でした。この後起こっていく彼らの目の前に展開される十字架の出来事を目の前にした時も、その出来事が起きたその直後も受け入れることができませんでした。それこそご復活の主と出会い、その手の傷、脇腹の傷を見せられ、それからペンテコステにおいて聖霊が送られることを必要としたのであります。だから、この時はまだ沈黙が命じられたのであります。しかし、だからといってこのペトロの信仰告白には何の価値もなかったというのでもありません。彼の告白を丁寧に掘り下げ、彼の思いを聞き取っていくならば、彼の信仰というのは、私たちがその洗礼準備会の時に、またこの教会で聞き続けてきたキリスト理解とはほど遠いものであったでしょう。肝心な十字架が欠けたキリスト信仰であることは、これは明白です。けれども、ペトロの信仰告白をそれぞれの仕方で微妙に書き方を変えながら語っている4つの福音書は、それでも共通してこの告白をポジティブなものとして主イエスが捉えられたと語っているように見えます。マタイではマルコも一緒です、マタイでは特にシモン・バルヨナ、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだと。ペトロの告白は神様が与えてくださった告白だと、イエス様が認めお喜びになったことが記されています。またヨハネでもこのペトロの告白が生み出される広い文脈において、私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできないと。だから、主を他の誰のところへ参りましょうかというペトロの告白は、天の父が引き寄せてくださったからこそ生まれた告白であると、やっぱりヨハネも言ってるんです。で、それは私たちが聞いているルカもそのルカ独特の仕方でそのことを語っています。すなわちルカでは、このペトロの告白というのは、主イエスの祈りのうちになされている。主イエスの祈りのうちに、主イエスの祈りが聞かれ、ペトロはこの告白をしているという書き方がなされているのです。今日の冒頭18節ですね。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、と、まあ、始まっているんですね。今日の聖書箇所を読みながら最も心を惹かれることの一つは、実はこの18節のこの記述ではないでしょうか。私たちの常識的な理解からするならば、主イエスが祈っておられる間、弟子たちは近くで待機していた。それから主イエスは祈りを終えて弟子たちの方に向き直り、群衆は私のことを何者だと言ってるかと弟子たちの対話をお始めになったと、そういうふうに理解しているかもしれません。でもどうもそうではありません。主イエスは祈り終えてなどとはどこにも書かれておりません。祈りは続いていたのです。祈りのうちに、祈りの中に弟子たちが引き入れられるようにして、この対話が始まっていると読んだ方がふさわしいだろうと思います。18節から27節に至るまで、他の誰でもなく、主イエスお一人の祈りのうちに、 このペトロの告白が生まれ、そして沈黙が命じられ、受難と復活の予告がされ、それから23節以下の勧めがなされたんだと理解するのが正しいことだろうと思います。本日、州法にも書きましたけれども、昨年度の長老執事収容会で、横浜市老教会の藤掛純一牧師がなさった講演の要録を、ぜひお読みくださいと、後ろの黄色の資料集の中に入ってますから、ぜひお読みくださいということを書きました。で、なんで、そこでですね、私たちプロテスタント教会の信仰の要ともいえる信仰義人について取り上げて語られている箇所があって、そこもやっぱり読み応えがある箇所だと思ってます。で、そこでは、私たち福音主義教会の勘違いしやすいこととして、この信仰義人の誤解が取り上げられています。信仰義人というのは、私たちの正しい信仰、私たちが正しい信仰を持つことが、主イエスの救いを得るための私たちの側のアクション、手段、行為だと理解されている節があるかもしれないけれども、それは誤解だと言います。それを突き詰めていってしまうと、正しい信仰という私たちのアクション、正しい行為が私たちを救うと言っていることにならないかと、それは行為義人じゃないかと。突き詰めて言えば、行為義人のハードルがちょっと下がっただけ、だいぶ下がったかもしれないけれども、やっぱり行為義人じゃないかと。言うんですね。で、だからこそ、そこに、私たちの隠れた高慢が生まれてくるんだと。あの人はいくら教会に誘っても来ないと。いくら教会に通っても信じないから、ダメだな、仕方ないなって、そういう、で、思いが湧いてきて、逆に、そういう正しい信仰を持っている自分を誇り始める、そういうファリサイ的な思いが我々の心の中にも湧いてくると。しかし、私たちの信仰というのは私たちの誉れでも何でもない。それはただ、信仰というのはただ受け取るだけのことだと。人からプレゼントを受け取るということが何の功績にもならないように、信仰というのは我々が神様に差し出す開いた空っぽの手のようなものであり、それは何の功績にもなりませんという趣旨のことを藤掛牧師はおっしゃいます。で、時間が限られている講演ですから、これ以上突っ込んだお話はされていませんけれども、私はさらに一歩進めるならば、こう言わなければならないとも思います。信仰というのは神様の恵みを受け取るために差し出した我々の開いた空っぽの両手のようなものでしかないと。でもそれどころじゃないと。その差し出しただけの開いた空の両手も神様が与えてくださるものです。私たちが神様が差し出してくださる恵みをですね、腕組みをして眺めているんじゃなくって、こう両手を開いてその手を差し出すことができるのは、そこに主イエスの祈りがあるからです。そう言わなければならないのではないかと思います。私たち改革長老派教会の特徴の一つは、実践の特徴の一つに小児洗礼の実践があります。自分の言葉で信仰を言い表すことのできない幼子にも、親の信仰に基づいて洗礼を授けるという実践があります。で、これは子供の信仰の自由を奪うことではなくて、むしろ子供は親の所有物などではなく、神様から預かった大切なお預かり物でありますということを表すための、古代ローマ社会からの古くからの教会の理解に根ざして行われている教会の実践であります。やがて大きくなり、自分の口で信仰告白できるようになって、改めてその信仰を自分の信仰として受け入れ告白いたしますが、その信仰告白は先に取っておかれるんですけれども、基本的には子供の洗礼も大人の洗礼も変わらないものだと私たちは理解しております。神様が この子供に、この大人に洗礼を授けたいと願っておられると信じて、教会は洗礼入会式を行うのであります。洗礼というのは、人間の願いと申し出によって授けられるように見えますが、本当はその人間の願いに先立つ、いいえ、その人間に志を与えてくださった先立つ神様の願いがあると。我々は信じ、その神様の先立つ願いを信じるから洗礼授けるんです。神様は、すべての人に洗礼を授けたいと願っておられると私たちは信じています。しかし、とりわけ、今、このタイミングで、神様は誰に洗礼を授けたいと願っておられるかと。教会は、幼子にとっては、キリスト者の家庭に生まれたということの中に、ああ、神様はこの幼子に洗礼を授けたいと願っておられるのだっていう神様の先立つ願いを見るのであります。また、教会は自分の意志で洗礼を願い出てこれる年齢に達した者に対しては、その自分の口で言い表し始めたその信仰の中に、神様がこの者に洗礼を授けたいと願っておられるのだという先立つ神様の願いを見るのであります。で、洗礼を授ける。そう考えると、子供にしろ、大人にしろ洗礼を授けるときには、先立つ神様の願いがどこにあるかって見ることが中心になるんですね。で、それはそうなのではないかと思います。なぜならば、考えてみれば、我々が自分の口で信仰を言い表すことができるようになってなす、その信仰告白。日本に生きる多くのキリスト者というのは基本的にそういう形で洗礼を受けていることが多いと思います。私もそうです。自分の意思で信仰を与えられたので、洗礼授けてくださいと牧師に願い出たのであります。けれども、考えてみれば、その信仰というのは、まだ未熟なものであったと思います。これは私たち自身が自分のことを振り返って実感することですが、十分に成熟した大人の口によってなされる信仰の告白であっても、洗礼を受けたその時の私たちの告白などというものは非常に不十分なものであったと思います。私はこれまで何度も今ようやくわかりましたと、もう一度洗礼を受け直したい思いですという言葉をですね、長い信仰生活を送ってこられた方々の中から何度も聞いてまいりました。それはそういうものだと思います。しかしそれはやっぱり残念がることじゃないと思うんですね。そこでこそすでに洗礼の恵みは私たちの功績ではないっていうことが明らかになるからです。そしてはっきり申し上げますが、私たちの今ようやく分かった、こんなことを分からずに洗礼を受けてしまって神様に申し訳なかったという悔い改めの言葉は、それは一度だけじゃなくて生涯にわたって何度も私たちの胸に去来する思いだと思います。でもそれでいいんです。それにもかかわらず、私たちのその足りない信仰を天の父は、主イエスは喜んでくださるのであります。それは、私の天の父があなたに与えてくださった信仰だね、とイエス様は言ってくださるし、あなたの信仰は、私の一人子はあなたのために祈ったから与えられた信仰なんだと父は言ってくださるのであります。その見苦しみによって私たちを救うというキリストを信じる、そのキリスト教会の信仰告白の内実が示された、この今日の聖書箇所における分水嶺以降、御父も御子も口を揃えてそうおっしゃってくださるのです。なぜそのようにいうことが許されるかといえば、 私たちのキリスト信仰が十字架におかかりになった主イエスをキリストと信じるキリスト信仰だからです。キリストはその苦しみによってこそ私たちをお救いになる、そういうお方だというのは、私たちの欠け、弱さ、いいえ、罪にもかかわらず、神様はこのキリストの見苦しみを通して、私たちを完全にお救いになるということです。この十字架のキリストのゆえに、足りない私たちの信仰を、神様は十分な信仰とみなしてくださる。あまりもう長い お話しする時間は残されていませんが、23節以下の主イエスの勧めの言葉、ご命令の言葉もまた、このような神が与えてくださる先立つ恵みをお語りくださっている主の言葉であると響いてまいります。私についてきたいものは、自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。主イエスについていくものは、日々自分を捨て、日々主のくださる十字架を背負って主の御後に従っていくもののことです。自分の努力、自分の功績、自分の信仰、正しい理解、自分が自分がと、我を張る、頑張りを捨てて、主がくださるままに日々主のくださる十字架を背負って主の御後に従います。で、その歩みは、主イエスこそ命の源であると信じたペトロをはじめとする弟子たちにとって、苦しみの道をその後歩まれた主イエスというのが一時期、本当に期待外れのメシア、キリストであり、その主を一度完全に捨ててしまったように、主がくださる私たちの日々の歩みも、自分の意には沿わないものであるかもしれません。あるいは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って十字架の主イエスに従う歩みという信仰者のイメージは、厳しく恐ろしく、とてもじゃないけれども自分が歩んでいくことができる道であるとは思えないと尻込みする気持ちが湧いてくるかもしれません、けれども、もう一度申し上げますが、これらの出来事と言葉はすべて主イエスの祈りのうちにあるものなのです。その祈りのうちに、ご自分の苦難の道を選び取られ、祈りのうちに、その十字架への道を歩み通された主イエスの祈りのうちにあるものなのです。私たちが自分を手放すことも、日々十字架を背負って主イエスの後に従うことも、十字架におかかりになったことを、私のキリスト救い主と告白することも、すべて主イエスの願いであり、命の源であるこのお方の御心なのであります。そしてルカの書き方によれば、このような信仰者の歩みというのは、将来にだけ取って置かれているものではなく、今ここで始まっているものです。27節。確かに言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、神の国を見るまでは決して死なない者がいると。これは再臨の時を指して言っているのかなと思えるかもしれませんし、もちろんそのことも含んでおりますが、けれどもまた主イエスというお方はその伝道の初めに、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと語り始めたお方なのです。神の国、神の支配は、終末においてここに初めて来るものではなくて、見られるものとなるとあります。それはすなわち、すでに来ているということです。神の支配はすでに来ている。すでに始まっている。けれどもまだ隠されたものとなっている神の支配です。しかし、その隠された神の支配を見る目を与えられるものが、今ここに生まれると言ってるんです。それは他でもありません。十字架のキリストに神の生き生きとしたお働き、 神の激しい救いの出来事を見えるようにされるということです。神の国、神の支配はどこにあるのか。再臨において初めてそれは実現するのか。いいえ、そうではありません。主イエスキリストの歩みのうちに、あの十字架の出来事の中に、神の支配はありありと実現しております。事実、そこに神の激しい働きがあり、もうこれ以上何かを、誰かを待つ必要のない神の救いそのものがそこにある。教会って何でしょうか？今ここにある教会、今ここにある私たちの礼拝とは何でしょうか？まさに、この主イエスのうちに神の救いを見る者とされた者たちの礼拝であります。つまり、主イエスの祈りの実りが、ここに見えるものとなっているのであります。祈ります。